ママのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。お聞きいただけば分かる通り声がちょっとひどいことになっておりますが、今週も心は元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。今週はですね、話したいテーマもあるんですけれども、まあ、ちょっとその話がどれぐらいになるかじゃなくてですね、春キャンプ3月の28から30日までに行ってまいりました。子供たちと大島一周を大冒険してきたというね、春キャンプのご報告をさせていただいて、時間の余裕がありましたら、少しテーマをかじっていきたいかなと思っております。特別なテーマをね。で、今日はね、玉の一人語り71回目でございます。新年度もスタートして落ち着いた頃だと思いますが、皆さんの人生に少しでも意欲をね、プレゼントできればなというふうに考えておりますので、今週も最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、こう4月新年度もスタートいたしまして、新元号も決まりまして、そして逆に平成は秒読みの体制となりましたが、皆さんの生活リズムはどうでしょう。春に乗っかっていらっしゃいますか。春といってももう桜はね、東京は完全に葉桜、もうそろそろ葉っぱだけという時期になりますけれどもね、日本列島縦に長いということで、まだ咲いていないなんていう地域もありますけれど、皆さんのところはいかがでございましょうか。桜って不思議ですよね。人が集う、集いたくなっちゃう。なんか椿ってまあ低木だから、背が高い木ではないから、青いで花を見るわけではないけれども、その椿もね、両もう本当乱舞なんですよね。真っ赤のとか、まあ、ピンクとかのすごくこう濃厚なお花がダーッと咲くわけなんですが、なぜかそこで花見というふうにはならないんですよね。座って宴会っていうふうにはならない。なんででしょう、桜は。一説によると、フェロモンを出しているという、説もありますが、なぜか桜の下にはこう夜桜にしても何にしてもね、集ってめでたくなるわけですけれど、今年は私は、ゆっくりめでてる間もなく東京の桜は散ってしまいました。残念ながら。地元のね、神田川、東京新宿区は、まあ、新宿区だけではないんだけれども、いくつかの区をまたいで神田川がずっと流れてまして、その神田川の両側は遊歩道に整備されているところが、つまり新宿区は特にそうなんですけれども、そこにね、ソメイヨシノがこうずっと植えられていて、でそのソメイヨシノ本当に綺麗に咲くんです。川の方にこう向かって、そうするとこの散る時期もまた素敵でね、川の水面が全部桜色に染まるというね。だから最近ここ数年では観光客の人がもうカメラマンの人たちがカメラ持ってですね、桜のそのちょうどいい時期にね撮りに来るわけですよ。 地元の人よりも詳しいんじゃないでしょうか。地元はね、なぜかいつでも見れるというこうなんか感覚があるもんだから、楽しむというよりはこう通りすがりに見るみたいな感じなんですけれども、今年はねその桜も通りすがりに見ることも本当にちょっとしかなくて、ちょっと残念な4月の頭でございました。というのもね、なんかいろんなことでバタバタしていて、前にもご案内しましたが、3月28日から30日まで子供たちとの春の冒険ということで、伊豆大島、まあ伊豆大島といってもですね、大島七島は全部東京都なんですね。東京と大島というね、なんだかよくわかんない、なんでじゃあ伊豆って言うんじゃっていう話なんだけれども、まあ伊豆大島は東京都の島です。あ、すいません、先に言っとこう。この声またどうしたんだたまというふうにね思っておいでかもしれませんが、この今年のひどい花粉ですね。花粉で完全に喉の奥が炎症を起こしてしまいまして、まあ自業自得なんです。薬は飲んでると言っていつもの通りで大丈夫だと思ってたらですね、今年の花粉はちょっと量が多くて、もう朝起きると1時間近くはもうこの格闘でね、喉の状態が悪くて、でようやく少し声が出始めるというか、まあ温まって調子が良くなってくるのが午後、まあ、午後でもこんなへんちくりんな声をしてまして、皆さんからは咳き込んだりもするもんだから風邪ですかというふうに言われるんですが、風邪ではなく、これはもうの花粉の症状の一つなんです。今年の花粉は本当にひどくて、で去年の一昨年かの夏からずっとちょっと喉の調子が良くなったり悪くなったりを繰り返していて、ようやく良くなったと思ったらですね、ある朝起きたら声が出なくて、そしてもうゲホゲホと咳き込むと。で私も風邪かなと思ったら、いやこれ風邪じゃないや、花粉だと。喉に手突っ込んでね、花粉かき出したいぐらいこう喉の奥が痒くなっちゃうんですよね。なので今日ちょっとごほんだったり、すいません、今みたいにこう咳払いしたりなんてことがちょっとあると思いますが、ご勘弁ください、申し訳ございません。で話戻しまして、大島なんですが、ここ数年の軌跡を思い出すと、まあ、結構いろんな団体さんが同じようなこと言ってるんだけれども、子供が集まりにくくなったと。それだけ子供が忙しくなって、お休みと言ってもその全く予定のない日がないぐらい子供の予定が詰まっている。それがお勉強であったり何であったり、お習い稽古事であったりとか、いろいろスポーツであったりとかあるんだけれども、でそこに家族旅行も入ってきたりとかするもんだから、もう本当に子供の空きがない。春休みにしても夏休みにしても冬休みにしてもらしいです。はい。でご多忙に漏れず、うちの団体も NPO 法人トライフィールドも ある時期子供がごそっと、まあ、卒業していく時期があるんですよね。当たり前だけど成長するわけだから、学年が変わって、そうしたらですね、集客に本当に苦労するようになりまして、子供が来たくても来れない、優先順位つけるとどうしても家族旅行が上回るとかね、いろんなことがあって、春のキャンプは最低一番少ない時で5人でやりました。5人の子供、本当にそれぐらいの時があったんです。でもうこれはどうしようもないかなと思いながらも、少し年齢をね引き下げることをしたりなんだかんだして、いろんな工夫をして、ここのとこようやく夏も春も子供が来てくれるようになってきていて、それは低年齢化、要はまだ稽古事が少ない年代の子を受け入れたからなんですけれども、まあその分ね、怪我のリスクだったりとかいろんなリスクも高まるわけですが、それにも万全に備えながらですね、今年の春のキャンプも新小3、つまり現小2は受け入れをするということ。ただ私本人が来たいと言っていればということでですね、受け入れをして。で、もう一つは身長ですね。身長の高さと、 自転車に乗れるということを必須条件として受け入れをさせていただいた結果ですね、キャンセル待ちが出るほど、お問い合わせを申し込みをいただきまして、過去最大の人数22人の子どもたちとともに冒険をしてきました。で、本当は20人で打ち止めのはずだったのが、なんか今年は不思議でね、座敷わらしがいたんですよ。まあ保険かけたりするときにね、お前の管理がただだ、ずさんだったんだろうって言われちゃうんだけれども、まあ名簿を改めてデジタルで作り直していくとですね、あれ？あれ？なんか人数多いんですけどっていう状態になっていてですね、もう焦った。おかしいということでですね、まあちゃんと数えたら22人いるということで、たかが2人増えただけでもですね、チーム編成を変えたりとかね、いろんなことをしなくちゃいけなくなるんですね。男女のバランスだったりとかもあります。で、まあ黄金率というかがありまして、まあ、自転車を子供たちが乗るということもあるので、大人が最低2人はつくんですけれども、本当はね3人入れてもいいぐらいなんです。自転車に乗る大人が2人に、車で伴走する大人が1人というふうに3人、まあ、つけれたら一番いいんですが、宿泊施設の大きさの関係もありまして、自転車に乗る大人が1人と車で伴走する大人が1人で、これがチームに入るということで、チームの人数を、まあ、5人最大6人というふうに、定めるわけですね。で、そうすると最低でも6人だとサブ68になってしまう、4人だと四六24ということになりますけれども、今度は宿泊施設の受け入れの人数というのがあるので、今回は5人か6人かというところでチームを組んで22人ということにいたしました。で、とても天気にはなんとか、まあ、曇りだったりもあったけれども雨には降られなくて、その代わりめちゃくちゃ寒くてですね、本当にもう真冬の格好でいいぐらい寒かったんです。もう風なんて吹いた日にあなたって感じでですね、まあ、子供たちも、もう寒い寒いとか言いながら、もうレインコート、レインウェアを防寒着として、その下にはもう着込んでですね、で暑くなったら脱ぐということでね、やったんですけれども、初日の足慣らしの自転車乗りの時間も含めて、いやこれはちょっとやばい子もいるぞみたいなことになりまして、ちょっとハラハラドキドキというところでですね、まあ、コースはスタートいたしました。で、大島一周道路というのが どう走るかにもよるんですけど、だいたい50キロ強あるんです。で、そこをだいたい標高差400メートルあるんですよ。海っぺたから三原山の山頂近くの道路の高さまで行くと400も標高差がある中を、まあ、子供たちは自転車を押し押し、とても乗って上がっていけないような坂もあったりとかしながら、一周を制限時間の中で動いていくんですね。で、ただ今年 は朝のスタートが子供たち結構早く動いてくれたので、6時台にはスタートをし、ゴールは4時ということで、一周を見事全チーム時間内にしました。で、ちょうど反対、まあ、スタート地点から半分よりちょっと手前なんだけれども、ちょうどずっと上りがあってですね、もう心臓破りの坂とか子供たちも自分たちで名前をつけるぐらいの急坂のヘアピンであるんです。そこを越えたところにちょっとスポットがあって、三原山が噴火した時に蓄積された溶岩がのちっこい溶岩石がたまった裏砂漠というところがあって、そこにお昼までにたどり着ければ、まあ一周はもう大丈夫なんですね。あとはきついの上りがあんまりなくて下っていく工程はあるけれども下っていくっていうことなので、昼までにとにかくそこを目指せということで、子供たち必死に頑張りました。で、一人、 自転車があんまりこう乗れるんだけど慣れてないという子がいて、でまして朝かなんていうと重心が定まらないわけですよ。フラフラしちゃう、後ろから見ててももうグラグラしてるのがよくわかるような自転車乗りの状態だったんですね。でその子が早々にまだ街中の時にですね、歩道と車道と の段差、縁石からこうタイヤがこうズドンと落っこって、そしたらこうダンとこう倒れましたら、ブレーキがね、ものの見事にポキンと折れちゃいまして、で私はそのために一人フリーで車を動かしてるんですね。何かあった時の車、自転車の差し替え要員ということで必ずやるんですけど、でもう壊れた自転車をもう急遽車に乗せて、それでもここで待つなと、前進しろと、足があるんだから前進できると言ってですね、チームは前進をこうして、私はスタート地点の自転車屋さんまで戻り、自転車を入れ替え、そして戻りっていうことをしてね、だいたい45分ぐらい、それでもかかったな、30分か45分ぐらいだったと思うんですけども、いや一生懸命チームを追うんですが、あれまだいない、あれまだいない、あれっていうぐらい進んでんのね。なんだ自転車で行くよりも徒歩の方が早いんじゃないかっていうようなスピードでね、チームは進んでいて、もう本当転んで迷惑をかけた子はなんか、チームに迷惑をかけたと思ってるわけですけど、自分なりにね、まだちっちゃいのに、なんかそれで引き締まっちゃってっていうか開眼しちゃって、ちょっと顔つきが変わっていて、なんか結構ねスタスタスタスタ歩いてるわけですよ。少しでも前に行っておこうというね、子供なりの考えもあったんでしょう。で、まあ自転車届けて、そこでにっこりして、再び自転車に乗り始めて帰ってくる頃には、あの子がこんなに上手くなるんだと、一瞬の間にですね、かなり上手くなって帰ってきてね。まあそれだからこそ、このコースは子供たちが自信をつけるんだよなと。たった2泊3日の冒険なんだけれども、やったできたの繰り返しっていうのをうちはテーマを一つ大きく持ってるんですが、まあやってみる、できるかどうかは分かんないけれども、やると決めて冒険してみる。痛い思いもする、嫌な思いもする、葛藤も起きる、それでもゴールを諦めずに前に進むっていうことをしていくと、なんかねこう超える瞬間がどうもあるようなんですよね、子供たちなりに。それは人間の関係性、友達との関係性ってこともあれば、自転車に対する恐怖っていうこともあるし、いろいろなところでそういうものが起きて、なんかね超えるたんびにちょっと成長するんですよ、子供が。たくましくなるというか、これがねやっぱりこの大島一周の、スプリングアドベンチャーイン大島というねコースの醍醐味というか喜びというか、本当にで思い知らされるわけです。子供を子供扱いしちゃいかんと。もちろん、人生分の語彙しかないから、何を言ったって分からなくなってたらそんなことはないし、体力だって大人と比べれば団地でないし、でも子供の持っている意欲とか、そもそも持っている身体能力も含めてなんですが、器用さではないです、もともと持っている能力ね、人が人としてもともと持っている能力を信頼してその場を提供すれば、それにね応えるんだよね。もちろん自転車乗るの下手くそなバランス感覚の悪い子がいたり、いろいろいますよ。もちろんコミュニケーション能力が人より少し遅れてる子もいたりもする。それでもですね、子供たちは一生懸命自分のできることを精一杯やっていくんです。できないこと、できなさそうな領域にまで、こう足を踏み入れて。で、そういうことが起こるための、秘策としてはね、楽しみを作ることだと私は思ってるんですね。楽ではなくて楽しいです。 でね、楽、ちょっと極端な言い方になるけれども、楽はさせない、逆に。楽をさせるんではなくて、苦しくてもいいから、その、ちょっと苦しくても、ああって思いながらも、その先に、ちょっとの楽しみが待っているっていうことの繰り返しをすると、子供は、そのちょっとの楽しみのために頑張れるんですよ。で、それが、行動食っていうんですけど、おやつであったり、動物園の動物に会うであったり、時に、町の、地元の方が、アメちゃんくれたり、頑張れって応援してくれたりですね。そういうものが子供たちを勇気づけ、そしてゴールを目指すという意思を果たしていくわけですよね。うん。で、それを疑った、本当にこの子はできるんだろうかっていうことを疑った、大人の方のキャパを後で反省したりするわけです、必ずね。驚くほど、まあ、心配するからこそ懸念を持つわけなんですが、まあピーカンになっちゃうとね、熱中症になっちゃうっていう可能性も出てくるぐらい暑くなるんだけれども、今年はもう寒かったのでそういう心配はなく、でも汗をかいてくると水をがぶ飲みするっていうねぐらいの気温差っていうのはあったんです。それでも子どもたちはとにかく頑張って、山あり谷あり谷あり山ありのコースを一生懸命自分たちの足で最後まで回りきりました。で、裏砂漠に着いたのが早かったので、いやこれはこのまま来るとかなり時間を持て余す可能性があるぞということで、動物公園があるので、動物公園でそれぞれのチームそれぞれタッチ&ゴーではなくて十分に動物を見て回るぐらい の遊ぶ時間を取ってっていうのをゲチを飛ばしてですね、で動物公園出た時にまた連絡をもらうと、それでもまだ早いなので途中でですね、最後ゴール平地のとこまで戻ってきた時に通常のルートで帰ってくるなと、ちょっと違うプラスアルファを各チーム考えろと。で、地元大島にもともと住んでいた方もお一人小泉さんという方のサポートをいただいているので、小泉さんから情報をもらってどんなオプションがあるか確かめてね、各チーム散れという、ゲチを出してですね、そしたらですね、ハラハラドキドキのやっぱ最後展開になりまして、で自転車屋さんに自転車を返して、そこから1キロちょいちょいあるゴール地点まで、歩いて帰ってくるわけですね。で、ベースと感動の演出は走って帰ってくるぐらいの状況が一番感動するわけなんですけれども、演出じゃなくて本当にそうなっちゃって、もう最後のチームなんて本当に秒読み体制ぐらいのところで、もうみんなヒーヒーハーハー言いながら、走って帰ってくるわけですよ。で、自転車屋さんはそんな事情知らないので、悪いけどね、ここじゃなくてね、後ろの倉庫に入れてとか言われちゃうもんだから、そこで10分ぐらい時間ロスが起きたりとかしながらね、人生こんなもんだとか言いながらね、みんなもう本当に大冒険、最後はもうヒーハーヒーハー言いながら、走ってゴールを切ったと。で、それの最大のご褒美はそこで入れる御神家温泉といって温泉に入るっていうことなんですね。で、みんなバンザーイみたいなことしてね、でこういうその自分で汗水垂らしてですね、そして得られる対価を学んでいくっていう努力をしたからこそ得られるものがあり喜びがあるっていう非常に単純なことなんだけども、もしかしたら今そういう機会がめちゃくちゃ減ってるんじゃないでしょうか。達成という意味では子供たちが指先だけでちょこちょこできるゲームもあります。だけど、本当に汗を流し、葛藤、心と向き合い、人と向き合いっていう機会がなかなかやっぱないわけですよね。だから我々は生の体験を子供に提供したいんだと。その生でしか、アナログでしかできないやりとりの中で、人として大切なものを学んでいってもらいたいんだと。で、やっぱり今年もそれは確信をいたしました。変えられるものがないなと。 で最終日は三原山にまずミニトレッキングに行って、まあ、これは車で上まで行って、最後徒歩でしか行けないところをずっと2時間くらいかけて行くんですけれども、でそれで帰ってきた後に工房浜という浜で浜遊びをするということで浜に降りたんだけど、これがまた寒くて鼻水出てきちゃうぐらい寒いんです、ピューピューと。でもその中でまた子供たちは知恵を絞り、建物の陰で身を寄せてご飯を食べたりね、あえて車の中では食べるなと、せっかくここに来てるんだからと、工夫をしろということで、各チームそれぞれ工夫をしてですね、そして浜遊びの時には貝殻を拾ったりなんだかんだして遊んでいました。でね、感動したのは、子供はやっぱり発見王というか、遊びを見つけてくるわけですよ。貝の蓋って言って、サザエとかの蓋ね、貝の蓋、あれだけがいっぱい落ちてるんだけど、それだけを集めてる子がいて、なんでそんなの集めるんだろうと思ったら、丸くて可愛いと言うんですね。で、散々集めたと思ったら、今度はそれで字を書いて看板を作り、浜でね、砂浜の上に、で砂浜が黒いから、その貝の白い蓋ですごい映えるわけですよ。でみんなすごいすごいなんて言ってね、でガラス の割れたののこう洗われてちょっと丸くなったやつを拾ってきて、みんなで色を比べてみたりとかですね、貝がやっぱりこう擦れてすごく輝いている貝を一生懸命見つける努力をしたりとか、やっぱ生で体験しないとできないことがあるんですよね。でぜひですね、今子育てをの奮闘中のご家庭で提案させていただきたいことはですね、好きとか嫌いって子供はもちろん言います。嫌だとかね、知らない人と一緒に行くの嫌だとか言うと思うんだけれども、なるべく人が触れ合いながら何かをやるという場にね、子供を送り出してやってほしいなと思うんです。教えることはできなくても子供たちは学びます。それが人間力になって人の器を作っていきます。ぜひそんな冒険に勇気を持って送り出してあげていただければなと思います。ということで、本日の玉の一人語りはここまで。次はですね、ドロンコ農業体験といって、これ親子で参加できる農業体験を5月に提供いたします。毎年ね、大人気のコースなんですが、今年は少し申し込みが早々に リピーターからはいただいてるんですけれども、まだ余裕がありますので、ぜひぜひ、ホームページ NPO 法人トライフィールドで検索をしていただければ出てきますので、農業体験もいいかなと、土と戯れ命をの育みに触れるということをテーマにしてやっていまして、手作りご飯なんかも出してまいりますので、ぜひぜひ冒険に送り出してください、ご両親ともに、一緒に来ていただけたら嬉しいです。でこんな声で今日も失礼いたしました。いつになったらこのね、ガラガラが治るやらというところですけれども、皆様の毎日が健やかであることを祈っております。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。